皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎましてご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日はですね、8月の最後の日曜日、礼拝後ではですね、2ヶ月ぶりに皆さんと愛参会、昼食会ですね、取りまして、また教会員の方々はその後、信徒上会、また教会メンテナンスに関しての臨時総会が行われます。愛参会はですね、どうぞ皆様どなたでもご参加いただければと思います。信徒上会以下は教会の皆さんはぜひお残りください。これからの教会のことをご一緒に考えたいと思います。さて、この8月、今日で日曜日としては終わりですが、一月間私たちは平和を覚える月間として平和をテーマに御言葉を分かち合ってまいりました。旧約聖書からですね、先週と平和について考えました。先々週はですね、御箇所4章の1節から5節からご一緒に御言葉分かち合いました。神様の示す平和っていうのはね、って殺し合うのではなく共に生きる世界にあるんだっていうことを見たんです。考えてみますとね、戦争っていうものは国が始めるものです。国家が国民の感情をコントロールして継続していきます。戦争を始めるときにはですね、敵がどれだけ非道で危険な存在かということが散々宣伝されまして、そして私たち国民側はその正義感だとか偏見だとかがどんどん膨れ上がっていく。中には攻めなければ攻められるかもしれないぞみたいな不安が煽られていく。そして味方に犠牲が生じますと、ね、相手に対して正当な罰を与えねばならないみたいな、そんな言い方をしながら戦いはずっと続いていくわけです。でもね、もともとを考えてみますとね、民衆同士は別に戦う理由なんてないんですよ。相手のことを知らんわけだし、あいつらは悪いやつだみたいなのは煽られて作られた偏見ですからね。私たち民衆は戦う必要などない。旧約聖書の御箇所は私たちにもはや戦うことを学ばないって伝えた。戦う理由がないんだ。だから、国によって煽られるんじゃないよっていうことを聖書は私たちに示しておりました。共存する、そんな平和を伝えたんです。先週イザヤ書11章6から10節を読みました。神様の平和が、動物さん大集合のですね、メルヘンチックな神話のような形で予言されています。そこではライオンと牛とか、牛とクマとか、食ったもの食われたものたちが共存している描写があります。なんとなく食ったもの食われたものが一緒にいると、なんか牧歌的な、ね、メルヘンチックな雰囲気がしますけれども、ヘブライ語の原点を厳密に釈義した時に見えてきたのは、この動物たちは非常にギクシャクした緊張関係にあるということが見えてきたんです。緊張しているのは親同士です。母牛と母クマは自分たちを奮い立たせながら共に生きる。なぜ彼らは緊張しているのか、それは食った食われたの関係を覚えているからです。牛はこのクマはいつ私を襲ってくるかわからないと不安と疑いを持っている。クマの方は牛に対してこいつは私を信じていないとそう思っている。しかしその母親同士は自分を奮い立たせながら一緒に生きようとする。なぜか、それは自分たちがそうやって一生懸命自分たちの感情を抑えながらも一緒にいれば、子供たちが兄弟同然に育っていくようになるから。つまりイザヤ書が示していた平和実現とは、大人たち世代がかつての対立を自分たちの世代で受け止め、そこで終わらせ、子供たちにはあいつは悪いやつだよ疑いなさいと教えるのではなく、誰とでも友達になりなさい、そうやって促していける、そんな未来を夢見て大人たちが必死に時間と忍耐をかけながら平和を実現していく、そんなビジョンをイザヤは示しておりました。私たちその言葉を聞きますとね、そんなことは無茶だとどっか思う。そんな時間をかけても忍耐をしても相手が私と仲良くなれるかなんてね、 疑ってしまう人たちもあるかもしれない。しかし私たちは自分たちの国のことを思えばわかるじゃないか。戦前戦中、私たちの国は大東亜共栄圏といって、日本主導による平和を実現しよう、そんなことを建前にしてアジアを侵略いたしました。だから戦争が終わった当初、アジア諸国は日本に解放されたと喜んだ。私たちの国は大変粗暴で危険な国だと思われていた。だから1947年、現行憲法が施行された時にも、政府の行為によって二度と戦争の参加を起こさないために国民に主権を与え抑えるとそう誓ったとしても、周辺の国はそれをきっと信じなかった。しかし戦後78年経ち、私たちの国は憲法のおかげで戦争をせずにここまでやってきた。すると今どうです？世界は日本に対して、あの国は戦争しない国だとの認識を持ってくれるようになった。時間をかけながら、忍耐を重ねながらも、周りの認識は変わっていくっていうことを私たちの国の憲法が示しているんだ。神は私たちに告げます。平和を実現しなさいと。その神が与えてくださった平和実現のチャレンジ、今私たちがどう聞き、どう動いていくのか、それが今年のテーマなわけですね。さて、この平和を覚える月間の最後、私は皆さんと一緒にイエス様の言葉に聞いていきたいと思う。イエス様が語ったマタイ福音書5章9節、大変短い言葉です。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。短い言葉ですが、この言葉には非常に深い示唆が散りばめられています。今朝はこの短い、たった2文しかないですが、この御言葉の中から8個のポイントを皆さんと分かち合いたいと思って準備してまいりました。さて、1つ目、イエス様が語った平和のヒント、一つ目に注目したいのはこの平和っていう言葉なんですね。イエス様が、この新約聖書が書かれているのはギリシャ語という言語ですが、イエス様が直接お話になった言葉っていうのはヘブライ語、それもヘブライ語の一方言アラム語だと言われています。ですからイエス様がここで語った平和という言葉は、ヘブライ語アラム語のシャロームっていう言葉だろうと思われます。このシャロームはですね、平和とか平穏っていう言葉に訳されますが、他の使い方がありましてね、挨拶の言葉なんですよ。朝起きまして、おはようの代わりにシャローム、お昼人と会いましてね、こんにちは元気みたいな感じでシャローム、人と別れるときバイバイっていう意味でシャローム、そして夜おやすみと眠りにつくときにまたシャローム。シャロームは非常に便利な挨拶の言葉ですが、実はここにこそ一つ目の示唆がある。それは神が与える平和シャロームとは、日常の生活の中で実感するものだということ。学問の分野の中でですね、平和学という分野があります。私たちが所属してます日本バプテスト連盟がルワンダに派遣しておりますミッションボランティア佐々木和之さんも、イギリスで平和学を学んだ人なんですが、この平和学という学問の第一人者にヨハン・ガルトゥングという学者がいます。このガルトゥングさんのですね、平和の分析っていうのは非常に興味深いんですよ。もう事細かなことはあんま言いませんけどもね、彼は平和を消極的な平和と積極的な平和って分けて考えるんですね。で、消極的な平和って何って言ったら、戦争のような具体的な暴力がない状態を指します。具体的な暴力がない状態を消極的と彼は言います。なぜかって言ったら、暴力はないけれども、しかしお互いの中でのわだかまりとか、何かあったら紛争に発展しそうな理由がまだあるからです。その状態、とにかく暴力がない、これは消極的です。じゃあ積極的平和って何かって言ったら、暴力につながる原因が根本から解消されていくっていうことにある。かつて安倍さんが総理時代に積極的平和と言って、 軍を用いてでも平和を維持するんだと騒ぎましたが、これはねガルトゥングさんから言うならば、積極的どころか平和がどんどんどんどん後ろに下がっている、後退している状態です。ガルトゥングが語った本来の積極的平和っていうのはね、戦う理由がなくなっていくこと、争う理由が解消されていくこと、それこそ日常の中で誰もが安心して今日も一日生きれた、とっても素敵だった、よかったねって言い合えること、これが積極的平和であり、また聖書の語るシャロームなんです。一つ目に皆さんと分かち合いたい示唆、神が語、イエス様が語った平和シャロームとは、日常の中で皆が安心して生きられることです。では二つ目の示唆、マタイ福音書5章9節が示す二つ目の示唆は、同じくシャロームに注目したいんですね。平和シャロームは日常の挨拶だと言いましたが、この元々の原意、この元々の意味を考えますとね、神様の祝福がありますようにっていうのがこのシャロームの元の意味です。ここに二つ目の示唆が見える。それはシャローム、平和とはね、神様の祝福の中で生きることなんだよっていうこと。私たちは、聖書はね、私たちにあなたの命は神が与えてくださった、創造してくださったと伝えます。じゃあ私たちに与えられた命は一体何のために与えられたのか。殺し合うためのものなのか、敵と戦うためのものなのか。そうじゃない。私たちは殺し合うのではなく、共に生きていくために命を与えられた。戦うためではなく、支え合うために命を与えられた。でもね、私たちあまりにも自分たちの毎日日常というのを当たり前にしすぎて、時に共に生きるために与えられている、支え合うために生きているということをどっか忘れてしまうんです。与えられている日常が感謝ではなくて当たり前だで終わらせてしまうことが私たち本当に多いんだと思う。2009年にですね、フジテレビが開局50周年で特別ドラマを放映いたしました。脚本家の山田太一さんがね、久しぶりに書いたとかっていうので話題になったんです。主演が仲間由紀恵さんでですね、めちゃめちゃ当時綺麗、当時、いや今もです、綺麗でしてね、それがあってちょっと最初見始めたんですが、でも同時にね、このドラマのタイトルにものすごく惹かれたんですよ。でこのドラマのタイトルはね、ありふれた奇跡っていうタイトルでした。不思議だと思いません？奇跡っていうのは特別なもの、日常にはありえないもののはずです。でしかしこのドラマのタイトルはありふれた奇跡って言っていた。このね、ありふれた奇跡っていうのはね、実に本質をつくんだなって後々になって思いました。神様が与えてくださる平和シャロームっていうのはね、日常の中でみんなが祝福だ、ありがたいな、感謝だなと思いながら生きることにある、それこそ毎日の当たり前のことがどれだけ素敵なことだったのかっていうこと、それがシャロームなんだ。戦争っていうのはね、その当たり前を奪うんですよ。みんなが当たり前に生きている、当たり前に生活している、当たり前に学校行って、当たり前に仕事に行って、当たり前に家に帰ってきて、当たり前に飯食って家族で過ごすって、そんな当たり前を奪っていくんです。私たちね、今自分が生きているこの時間、この時を本当に喜びながら生きた方がいい。我が家もそうですよ。三男が大変暴れん坊で、家族みんなでクタクタに振り回されております。最近はですね、お兄ちゃんたちにもいらんことをやるわけですね。先日びっくりしましたよ。いとこからね、次男が T シャツもらったんです。同い年だから T シャツもらったんです。T シャツもらった、 T シャツの一部がね、恐竜柄だったんです。そしたらね、これ俺のって言ってね、兄ちゃんから奪って自分が着るわけですよ。ワンピースみたいな丈になるんだけれども、それを着てね、カッポしましてね、で最初はお兄ちゃんのでしょとかって言ってたんだけどね、なんかもうそのうち次男が諦めまして、もういいよ着ててって言い始めたし、長男は長男でですね、その暴れる三男をこうなだめている。ものすごい 怪獣だなと思うんですけどもね。でもその三男のこの時期を一緒に過ごせるっていうことはやっぱり楽しいなと思うし、だんだんだんだん弟のことを配慮し始めた兄たちを見ながら、まあそれはダメなことはダメと叱らないかんので叱りますけどもね、でもね弟のことを配慮するようになっていく兄たちを見ながら成長してんだなって気づく。もう長男になって最近半分親みたいなもんでね、ギャーって三男が騒ぎ始めるとね、大丈夫とかって言いながら僕より先に手を貸してくれるんですよ。なんか申し訳ない気持ちもしますが、でもそうやって一緒に時を過ごしているっていうこの日常の光景、当たり前じゃないんだ、感謝なことなんだって思わされる。神が与えてくださるシャローム、日常の当たり前の事柄に思える、しかしそれは感謝な事柄である。私たちは神の祝福の中で生きている、それが二つ目の示唆なんですよ。マタイ福音書5章9節に見出す3つ目はね、イエス様はおっしゃいました、平和を実現する人々はって。平和とはね、実現するものなんだとイエス様は語った。誰かが入って平和をプレゼントしてくれるんじゃないんだ、自分たちで勝ち取っていく、作り出していくものなんだ、それが3つ目の示唆です。以前読みました新聞記事の中でですね、日本人とフランス人の若者を比較して、日本人の若者は選挙に行く人が大変少ないが、フランス人の若者はほとんどが選挙に行くなんていう記事があったんですよ。でその違いについてフランス人の若者にインタビューしてましてね、でその若者はこんなふうに答えていた。私たちの国では革命がありました、フランス革命がありましたね、革命がありました、支配によって苦しい政治を受け、艱難辛苦に耐え、革命を起こして人権を勝ち取ってきた、そんな歴史を私たちは学びます、だからその権利を守るために投票に行きます、そんなことを語ってたんです。一方で日本人はなんか18歳になると自然と選挙権、投票権がもらえるみたいなイメージですから、だから勝ち取るというよりも与えられたイメージが強いから、きっと大人も含めて政治に対して関心を持つ人が少なくなってるんでしょう。でもね、イエス様はおっしゃるんです。平和とはね、与えられるものではない、自分たちで掴み取っていくもの、作り出していくものなんだ、これが3つ目の示唆です。では4つ目、その平和とは誰が実現していくものなんだろうか。イエス様はおっしゃった、平和を実現する人々は、この人々は誰を指すのか。今お読みしているマタイ福音書はですね、5章から7章までが山上の説教っていう箇所で、まあ、山の上に登ってイエス様の話を聞くためにわーって人々が集まってきたっていう話なんですね。じゃあどんな人々かって言ったら、マタイ福音書4章23から25節の中でやってきた人々が列挙されてます。その中には病に苦しむ人々がいた、悪霊に取り憑かれている人々がいた、過ちを犯して周囲から見放されている人々がいる、貧しい人々だっていたことだろう、生きるために必死で、でも必死になって生きると事細かに決められた律法を守れないっていう人々がいただろう、そして何より生きる希望を求めてイエス様の話を聞こうと願った人々がいた。言うなればね、彼らは社会的なエリートやカリスマではないんですよ。みんな普通の人たちなんですよ。私たちと何も変わらぬ日常生活の中で、なんかドタバタというかね、バタバタ一生懸命走り回ってね、なんか一日何しよったっちゃろうかといろんなことを思ったりね、日常の小さなことの中にホッとして喜んでにこやかになって、そんなやって毎日を生きている、そんな民衆です。イエス様はその民衆に向かって、人々に向かって、あなたたちが平和を実現するんだよって告げた。これが4つ目の示唆なんですね。5つ目の示唆、実はこの平和を実現する人々と実は対照的なところでもう一つ示唆がありましてね、それはこの 2行目、その人たちは神の子と呼ばれるって書かれてるんですけど、神の子っていう言葉に注目したい。 実はですね、イエス様の時代に私は神の子であるって自称している人物がいました。ローマ皇帝です。世界を支配し圧倒的な権力、軍事力を持っているローマ皇帝は、私は神の子であるっていうことを主張していたんです。その一例でですね、ローマが自分の支配地域で使っていたコイン、デナリオンっていうコインがあるんですけれども、そのデナリオンの中でローマ皇帝の肖像を刻印しまして、その肖像の周りに文字を彫ってるんですね。イエス様の時代はティベリウスっていう皇帝だったんですけれども、その時代のコインを見ましたら、こんな言葉が書かれている。神君、神の君と書いて神君、神君アウグストゥスの子ティベリウスカエサル。アウグストゥスという先の皇帝は神であったと、そして私はその子であるから神の子だっていうことを、そのコインの中に書いて自分の支配地域に流通させていたんですよ。だからイエス様当時の人たち、神の子って聞いたらね、もう条件反射のようにして、己が権力、己が軍事力を誇るローマ皇帝のことをすっと頭に思い浮かべたでしょう。しかしイエス様はそうやって己が力を誇るローマ皇帝のことを笑うかのようにして、彼は神の子じゃないもんねって民衆、人々を指して神の子と呼ばれるって語ったっていうんですよ。イエス様はあくまでも人々一人一人を主役にしている、支配者が主役なんて、そんなものはイエス様の視野にはない。これが5つ目の示唆です。じゃあ6つ目に分かち合いたいのは、同じくこの2行目の神の子っていう言葉なんだが、こう書いてあります。その人たちは神の子と呼ばれる。人々は神の子と呼ばれるんですよ。受け身なんですよ。じゃあ誰が彼らのことを神の子と呼んでくれるの？聖書を読んでおきますとね、誰が呼んでくれるかっていうその主体は書かれていません。しかしギリシャ語の文法の中で、何々されるという受け身の形であり、同時に誰がそれをするかという主体が書かれていない、その2つの条件が揃った時には、神的受動体、神的と書くんですけど、神的受動体といって、その隠れた主体は神様なんだよっていうルールがあるんです。文法があるんです。つまりイエス様はここで平和を実現しようとする人々のことを神の子と呼んでくださるのは、他ならぬ神ご自身だって言ったんです。これ痛烈でしょ。自称神の子はいるんですよ。己が権威、己が武力を誇って、私こそが神の子だって言ってるローマ皇帝がいる。しかしそのローマ皇帝がいるにもかかわらず、イエス様は、神様はね、ローマ皇帝に向かってね、あんたじゃないって言うんだよって。神自らが神の子、我が子よと言ってくださるのは、あなたたち一人一人民衆なんだよって、そうやってイエス様は示してくださった。これが6つ目の示唆です。それでは7つ目の示唆、神ご自身が神の子、我が子としてくださる人々に対して求めている一つの条件があるんですね。それは神の子っていう言葉に注目しますとね、この子供っていう言葉、ギリシャ語ではヒュイオイっていう言葉が使われているんです。ヒュイオイ。でもね、これギリシャ語を少し学んだものから言えばね、子供っていう単語でもう一個別に一般的な言葉、テクナっていう単語があることが分かるんですね。テクナっていう言葉とヒュイオイっていう言葉があるのに、ここではヒュイオイっていう言葉が使われている。じゃあこの使い分けは何って考えていきますとね、テクナっていう言葉は幼い子供を指す、子供っていう意味の言葉なんですよ。ちっちゃな子供、わーって走り回ってて、 それこそ、ね、傍若無人といいますか、わがまま放題な、ね、子供みたいな、そういうちっちゃな子供、聞き分けを持たないような子供を指す言葉。じゃあ、ヒュイオイって何かって言いますとね、ヒュイオイっていうのは、自分で考え、決断できる子供なんです。自分でものを考え、決断し、一歩踏み出していく子供、それがヒュイオイなんです。イエス様おっしゃった、その人々は神の子と呼ばれる。イエス様が求めているその神の子とは、平和を実現すべく自ら考え一歩踏み出していくものです。待ってたら誰かが何とかしてくれるだろうじゃなく、私は今何ができるか、私は今平和を実現するために何を求められているか、そうやって考え決断し一歩踏み出していく、それをこそ神の子と呼ばれるってイエス様はおっしゃった。これが7つ目の示唆です。さあ、勢いよくダーッと1から7番まで言ってまいりました。ちょっとまとめてみたいと思うんですね。イエス様は7つの示唆をもってこんなふうにおっしゃった。イエスの示す平和シャロームとは、1つ目、日常の生活の中で味わえるもの。2つ目、人々が神様に感謝して生きられること。3つ目、そんな平和は作り出すもの。4つ目、誰が作り出すのかといえば、それは民衆であること。5つ目、イエス様はローマ皇帝のような権力者を皮肉って、あんたじゃないって言っていること。6つ目、それは神自らが民衆を神の子と受け入れてくださるということ。そして7つ目、私たちは自分たちで平和実現のために決断し一歩踏み出しなさいと言われていること。それが7つなんですね。さて、その7つをもう一度振り返った上で、8つ目、最後の示唆です。もう一度この9節を全部読み直してみましょう。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。ここでね、イエス様は平和を実現する人々はって語ってるんです。これね、ちょっと違う言い方をしますとね、平和を実現するユダヤ人はとか、平和を実現する神を信じている者たちはみたいな、そういう付属条件ないんですよ。平和を実現しようと思って一歩踏み出していくものであれば、誰とでもつながっていける。どの国の人間だろうが、どの部族であろうが、どの民族であろうが、もっと言うならどの宗教であろうが、どんな生まれ育ちであろうが、そんな人間が作る区別は一切なく、イエス様は全ての人々に向かって、平和を実現しようと願う者たちは皆神の子と呼ばれるって、そうやって語ってくださった。言うなれば、つながり合って一緒に平和を実現したらいいんだよって、そんな示唆を与えてくれたんですよ。私たちね、平和が欲しいと願う。でも私たちは平和を作ろうって言った時に、どっか自分と馬の合う、自分と気の合う、自分と意見が一致する、そんな人々とだけつながろうとしていないだろうか。違うんだよ。イエス様が示してくださった平和はね、かつて敵対していた人々であっても、ギクシャクしていたとしても、でもその人たちともつながり合っていく、そうやって平和は実現するものなんだって語ってくれた。私たちはイエス様が示してくださる平和シャロームを実現するために、いろんな人たちとつながり合って一緒に生きる世界を作っていく、その先に平和はあるんですよ。戦後78年、今の日本は愚かにもまた平和から遠ざかり始めているなと思います。まあ、昨日も 昨日でしたか、あの岸田さんがアメリカと韓国の、ね、代表者と一緒にあれやこれや喋ってみたいなことが、ね、報じられておりましたが、私ねもっとねなんか象徴的だなっていうことを思ったのは、あの今月の8日8月の8日、総理経験者であります麻生太郎さんがですね、あの福岡選出の残念な議員ですけども、彼が、台湾に行きまして、講演の中でこんなことをしゃべりました。日本と台湾、アメリカなどが中国の軍事的圧力に対抗するために戦う覚悟を持つことが地域の抑止力になる。あのね、戦う覚悟を持つことがとか言ったんでしょうね、きっとね。もうね、あの私に言わせればね、いらんこと言うなと思うわけですよ。戦いを煽るなと、誰も戦う覚悟なんかしとらんと思って腹立ったんですね。でもあのこの発言を受けまして、いろんなところで各地でなんか議論が結構起こっているそうで、そうだってね、戦う覚悟がいるんだという人もいれば、煽るなみたいな人たちもいて、結構なんか議論が活発化しちゃったらしいんですよ。この野郎と思ってたんですけどもね、おそらくそんなことを思った人がいたんでしょう。先週8月の20日、東海地方、愛知県を中心とした東海地方の地方紙であります中日新聞の中で素晴らしい記事が載ったんです。この麻生さんへの発言に対するカウンターコメントなんだろうと思うんですけども、中日新聞の中に、平和の俳句っていうコーナーがあるんだそうです。平和の俳句で、この20日に掲載されたのは15歳の中学生寺沢大和くんという子が投稿した、そういう俳句が載ったっていうんですね。こういう俳句です。紹介します。皆の者、銃を握るな、手を握れ。素晴らしい俳句と思いません？もう一回言いますよ。皆の者、銃を握るな、手を握れ。皆の者ってなんか勇ましく言われるわけですよ。勇ましく言われましてね、何かの戦う覚悟みたいなことかと思ったらね、銃は握るなと、手を握るんだと、戦う覚悟ではなく共に生きる覚悟をせよって15歳の少年がスパーンって言ってのけたんですよ。すごい発言だし、私はね心から賛成しましたよ。私たちに必要とされているのはね、戦う覚悟なんかじゃないんだ。そうではなく共に生きる覚悟なんです。かつて敵対していたかもしれない、ぶつかり合っていたかもしれない、いや今もなお互いにギクシャクしているかもしれない、しかしその人たちが手を握り合って一緒に生きる先に平和があるって御箇所は語った、イザヤ書は語った、そしてイエス様は語った。銃を握り合っても平和は実現せんのだ、手を握り合うから実現するんだ。今朝このお話のタイトル、手と手と手とつながりいっぱいっていうふうにつけました。手と手と手と手いっぱいなんですね。私は手2本しかありませんからね、誰かと誰かと握ることはできる。でもね、私は世界中の人と手を握っていくっていうことはきっと私だけでは難しいだろう。でもね、私が手を握るその人がまた別の人と手をつないで、また次の人がいて、また次の人がいてって、そうやってつないでいったらきっと地球の反対側ともつながっていけるんじゃないかって、きれい事のように聞こえるかもしれませんよ。だけどもね、聖書が示している平和っていうのはね、そうやってつながり合って戦争しないようにしていくことにあるんだ。戦わない世界、共に生きる世界、神が示す、イエスが示す、その平和はそんな世界です。私たちは今戦後78年この夏を過ごしています。それこそだんだんだんだん戦争を知る世代は召されていきました。先々週この戦況の中で、私たちの教会のかつて協力牧師であった中島文明先生の5歳の時の被爆体験の話をいたしました。教会の裏手に住んでいたあるおばあちゃんの戦中の話を聞きました。戦争の話を振り返りながらね、彼らは戦争しない世界を、二度と戦争してくれるなと言って言い続けてきた そんなことを分かち合いました。今私たちがそのメッセージを受け取り引き継ぐ番です。平和は待っていて実現するものではない、私たちが一歩踏み出し実現していくものです。さあ私たちは今何を思い、どう平和を実現するんでしょうか。聖書が私たちに託したチャレンジ、平和を実現する、そのために今私たちが一歩踏み出す番です。共に平和を実現してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝へと集わせ、御言葉を与え、平和実現のお約束とチャレンジを与えてくださったことを感謝いたします。今朝は短い言葉でしたが、マタイ福音書5章9節から8つの示唆を読んでまいりました。あなたの平和シャロームは争いの原因から解放され、皆が毎日の日常を喜び生きること、あなたの祝福を持って生きることにあります。そんな平和シャロームは異性者に任せるのではなく、私たち自身が作り出すもの、促されています。私たちは弱い存在かもしれません。しかしあなたは私たち一人一人民衆に期待してくださいました。イエス様は私たちを後押しし、シャロームを実現するべく決意し一歩踏み出せと、そのものを神は我が子よと喜んでくださると約束くださいました。神様、私たちは子供たち孫たちの世代のために、かつての敵対関係を乗り越え、互いに認め合い共存できる、そんな世界を願います。そして一歩踏み出します。どうぞちっぽけな私たちに過ぎませんが、しかし互いにつながり合いながら世界を丸ごと覆うような平和を実現させてください。二度と私たちの国が戦争という暴挙に走りませんように。また私たちが78年守り続けてきた平和の願いを今度は世界に向けて発信していくことができますように。今この時を共に生きる世界の人々と平和を実現させてください。私たちの平和の君イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。